皆さんこんばんは。流浪の番組アマからマスターゴーです。
佐藤でーす。
収録の日がちょうど、昨日とついが。
はい。すっごい暑かった。
釧路に猛暑ってあるのかっていう話なんだけど、22、23度は行ったんでしょ？踏み底だと25度は超えてるみたいな感じだったんだけど、なんかもう。釧路は確かに、ね。釧路民が想像しないような暑さが。
まあ、5月、ね。
こんな5月に。だって5月なんて、ちょっと何日か前だったら、朝やっぱりまだ寒いよね、と。
まあ、
ストーブつけると
。つけるよね。
つけるかどうか悩んで、いや、もうそろそろ、灯油の人も持ってこない時期になるから、今から使っちゃうと、大変だよね、みたいな。
そうですね。
我慢するみたいな。
はい、
ちょっと一枚逆に羽織るなのに、羽織る家の中で羽織るみたいな。
そうだね。
そうそうそう。朝はやっぱりね。
カーディガンを羽織るような感じでしたよね。
そうそうそう。フリース一枚羽織るみたいな、考えをしなきゃいけないところに、猛暑ですよ。
そうですね。
そんな経験したことないような5月の気温で。何ですか、チューリップフェア大丈夫でしたんですか。
大丈夫だったみたいですね。むしろなんかそのね、天候で、ね、誘われて、非常にお客様もたくさん来てっていう。
なるほど、よかったですね、
まあ。雨降るかどうかっていう心配が全くないチューリップフェアでしたから ね。
隣の帯広なんか、37度、はい、
そうですね。
チューリップが枯れたんだ
って
ね。
枯れたって
言ってましたね。10万本枯れたって言ってたよね。
あの四竹ガーデンでね、言ってましたよね。
チューリップって枯れるんだね、その温度が高すぎて。
いやー。
まあ春の、花だからね。まあ、
ぐったりじゃなくて、本当に枯れたらしいですよね。
枯れたって言
ってたね。いや、私はあれですよ、もうたまたまもう阿寒とか津別に行く予定を入れてて。
はいはいはい。
もう絶対内陸だから。
ああ、そうだね。
暑くなるじゃないですか。で、向こうでね、津別でね、38度。で、まあ、ポイントによってはもう40度とか指してるわけですよ。
ね、はい。
もうなんかちょっと試しに測ってみたら40度になってました、みたいな。そんな中ですね、私エアコンって、あんまり使わない。
はい、あ、車のね。
車、使います、はいは
い、いや、俺は結構使うよ。
使います。
うん、
私はなんかね、学生時代の貧乏症が抜けない。
はい。
窓
開けちゃう。
レンタカーとかで、移動してたんで、ガソリン減るから、
はい、
エアコンとかね、まあ、
はいはい、
冬はさすがに無理ですけど、うんうん、夏は窓を開ければなんとかなって、みたいな感じで、
うんうん、
絶対使わないっていう方なんですけども。いや、さすがに、
ね。死んじゃうべさ。
使わなきゃって思って、うん、クーラーにしたら、普段使わないから気づかなかったんですけど、
うん、
壊れてたんですね。熱風しか出てこない。
あ、そう。
うーいってなって、
うん、
もうとにかく、まあでもね、田舎のありがたいところは、信号がないので、
うん、
走り続けていれば、なんとかなるという。
あ、そう。
そうなんですよ。そこで、ちょっと救われたところがありますけど。でも、決してはおすすめできないですね。
そうだね。
38度、40度とかで。
熱中症になるよね。
なるね。だから、そういう時にやっぱりね、凍らせた飲み物
だとか、大事ね、
あと、パンってやったら冷たくなるやつね。
僕が大好きなやつね。
です
。夏場は必ず持って歩いてるから。
あれね、やっぱりいざっていう時のために、ちょっと持ってたんですけども、あれがあったおかげで、なんとか、乗り切れましたけども、ちょっと普段クーラー使ってないとね、いざという時 ね、使えないってことがあるんだなと思ってね。
まあでもたまに、まあなんていうの、たまにっていうか、はい、春なったら、とりあえず一回つけて、臭くなるじゃん。
はい、あ、そうですね。
だから、エアコンを、綺麗にする、
はいはい、
部屋の防虫みたいなやつ
ありますよ、
ね、同じやつあるんだよ。
ねええ、
それで、なんかその空気を一回綺麗にして、匂いもなくして、
はい、
湿気かなんか、カビかなんかで臭くなるらしいよね。
なるらしいですね。臭いよね。
ちゃんと綺麗にしてから、うん、今年を使おうって言って、
そうですね。
なんか毎年、頑張るんだけどさ。
いや、私なんかも下手したらやっぱり、一シーズン一回も使わないことがあるんですよ。クーラーって。
全然すぐ使っちゃう。
まあ、基本窓開けて解決な方なんで。まあ、よとしたらね、そのヘアスタイルが乱れるから、そういうのやりたくないっていう人とかもいると思うんですけど、まあ、常に乱れてるんで、いいかな、みたいなところがあるので、やっぱ
直してください。
直した方がいいですよね。
今年猛暑が来るかもしれないからね。もうすでに来たんだから。
来ちゃったからね。
わかんないよ。
いや、本当にね、体調
夏になったら大変なことになるかもしれない。
崩してないですか？大丈夫でしょうか？
まあ、むしろ、今日さ、急に気温が下がったじゃん。
はい、
で、しかも曇ってさ、
はい、
なんか急激に下がったから、平年にしたら多分暖かいんだけど、なんかびっくりするほど外が寒いなって感じちゃったんだよね。
もう霧も今ね、うん、スタジオがある春鳥周辺では出ちゃったりなんかしてね。
だからうちなんか猫がさ、もうエアコンの下から離れなかったの、昨日まで。
あ、
昨日とついても、そうそうそうそう。だけど、なんか今日いきなり寒いなっつって、くっついてきてんだよね。
人の体にね。
うん、そうそうそうそう。
まあそうで、猫は暖かいところを求めてね。
うん、そうなのさ。
さまよいますから。
もういきなりなんか、猫も一生懸命。
うん。
必死に生きてますよ。
まあそうだよね、でもね。
20度とかね、そんな上下されたらびっくりするね、体がさ。
そうだよね。だからまあ寒暖差アレルギーとかね、聞いたりしますけれども。
咳とかする人いるよね、結構。
ちょっとね、これでね、風邪。
寒くなったりするとさ、
そうだね。
気をつけた方がいいよね。
いや、本当に、皆さんご自愛ください。
本当だよ。
水分は、喉が渇く前に。
そうなんだよね。
取るっていうね。
この間、ちょうど、暑くなった初日に、うん、俺の友達が母親連れて、
はい、
地方にちょっと用事があって行ったらしいんだけど、まあ、なんていうの？車乗る前に、コンビニ寄るかいと。
はい、
なんか、持ってきたかいって言っても大丈夫、大丈夫って言ったらしいんだけど、
はい、
なんかもう、流し別だったので、
はい、
着いた時にはもうぐったりしちゃってて、そのまま救急車で、その車を結局置いちゃって、救急車でなんかもう病院に連れてってみたいな感じだったらしくて、なんかやっぱりそのなんていうの、脱水とかなるんだね、あれ。やっぱり。
いや、怖いね。すごい。ああ、すごい、なんか私もね、これ言われましたね。乾いてから飲むんじゃ遅いんだよ。
まあそうだね。僕も東京にね、ライブに行った時に、一回脱水で倒れてるんで、もう入ってこないんだよ。飲み込めないの。
あ、そう。
うん。だからなんかまず口と喉を潤して、少しずつ状態を良くしてから飲まないと。
飲みたくても飲めない。
飲めないし、吐いちゃうんだよね。
へ
え。なんか水じゃない、しかも冷たいのを買ってくるじゃん。
はい。
それも全然受け付けないんだよね。
へ
え。むしろ。
あ、そう。
うん。
常温みたいな。
常温の水とかはやっぱり、まあできればやっぱりその、
なんてい
うの？
OSI みたいなね、うん。
ああいうのがいいんだろうけど、
はい、
アクエリアスとかポカリとかみたいのがいいんだろうけど、まあそういうのがやっぱり売れちゃうんだよ、東京だと。当然暑いからさ。
は
い、そしたらもうギリギリ水なんだよ、
ええ。
ギリギリ水なんだけど、キンキンの水はね、体が受け付けないの。
へ、
大変なのさ。
そうなっちゃったらね。
うん。なんか甘いものよりも塩分が足りないの、完全に。
はい。
なんかもう、甘いものもね、なんか飲み込めないんだよね。
あ、そう
か。うん、ね。気持ち悪いんだわ。
飲み込めないって言
ったら、
ね。
そうそうそうそう。だから、
点滴とかするしかないとかね。
そうそう。塩分の入ったものを、とか、たまたま、もうちょっと回復してから移動して、入ったお好み焼き屋さんかなんかで、
はい、
それ、ちょっと調子悪くなったから、なんか今日はお酒いらないですって言ったら、レモンスカッシュ作ってくれて、レモンいっぱい入れて、はい、で、塩も入れてくれて、それがめちゃくちゃうまくてさ。
あ、そう。
うん。
わかってるね、お店の方ね。
そうだね、やっぱり。
うん、
慣れてんだね。
そういう人ね。こう
聞くかって。
そうだよね。あとやっぱりね、水分ってアルコールはね、入らないよってよく言いますもんね。
うん、
あとカフェイン入ったものとかね。
そうだね。
うん、
タイに行った時は、とにかく朝から晩までビールを飲んで、
はい、
水分を補給だみたいな、なんかもう行っちゃってるから気分が。バカンスだからさ、もうなんか常になんかもう水代わりにビールだみたいなことやってたけど、 あれも良くないんだと思った。
良くないですね、それね、
うん、
まあでも本当に水はもう命をつなぐものですね。
うん、大事大事。
うん、
もしこれからね、北海道もさ、昔と違って、
ね、
ちょっともうね、熱帯になってくるよみたいな、
うん、
まあ実際ね、世界的に見ても、
はい、
やっぱり地球温暖化のせいで、気温上昇が激しいみたいだから、
レールが歪むなんてね、
びっくりしましたよね。北海道じゃ想像できないよね。
内
地とかでたまにあるけど、
あ、そうなんだ。
うん、
歪むんだ。
でもそのために、その保守点検をすごい動員してやってるわけだから、 北海道はそのつもりがないじゃん。まあ夏なんか、とりあえずその除雪しなくていいから、
はい、
まあゆっくりやろうや、みたいな感じだからさ。
そうですよね。冬の対策はしててもね。そうそうそう。
まさか夏も冬もっていうことになると、
うん、
この赤字体質の中にさらに不景気がかかるみたいになっちゃうから、
ますますね、維持が大変だ、大変だろうなと思う。
やっぱり人がずっといないところの線路だ、線路だからさ、うん、定期的にって言ってもある程度期間が空いちゃうから、
うん、
どうしても歪みが分かんないんだろうね。
はい、
うん、直前に歪みを直しとけば、ちょっとの対応はできるんだろうけど、
うん、
分かんないままその気温になられたら、わがっと歪んでるわ、みたいになっちゃうから、怖いなと思ったね。
はい、そうだね、うん。いろんなことがあったこのね、数日。
5月なのにね。
5月。まあもう放送はね。
まあ6月ですけど。
6月入りますけども。うん、
6月だってだから分かんないよね。なんかあったら、うん、そういう気温になるかもしれないってことだから、
うん、
まあ俺たちはありがたいよ、
うん、
この間そのみんながね40度40度いったとか行かないとか言ってる時に、
うん、
まあせいぜい22、3度だから、
うん、
正直もう快適だったからさ、
まあね、
なんこんな天気のいいことないよねみたいなさ、
うん、
みんななんか火起こしちゃったんじゃない？
肉焼いちゃうってことになるね。
キャンプ行っちゃったんじゃないこれ、
うん。そうだね。もうバイク乗ってる人も多かったろうしね。
バイク多かったね。羨ましいなと思って、うん、俺も出かければよかったなと、ま
あ、でもなね、うん、あのバイク乗る人は大抵ね長袖、
はいはいはい、
長ズボンじゃないですか、
うん。
そういった意味ではね、あの泊まると相当場所によってはね。
そうだから本州
暑かったと思いますね。
本州のライダーは、うん、その川とかの着るじゃん。
はい、
暑いじゃん、だからパンチングって言って全部穴開いてんだよ。細かく。
あ、そうなんだ。
ちっちゃい穴開いてるメッシュみたいになってる、そのレーザー、レーザーを着てて、じゃないと死んじゃうわけ。
そうだよね。
うん、
走ってる間はいいけどさ。そうそうそう。
まあでも走ってる間だって、まあちっちゃいエンジンのバイクでは別だけど、まあ400とか1000とかになると、もうエンジンの熱がひどいんだよ。
ああ。
まあ400だったらまあまだギリギリ走れば、
はい。
飛ぶんだけど、
うん、
それ以上の大きい排気量だと、
うん、
もうなんかストーブをこうやって抱えて走ってるようなもんだから、走っても涼しくならねえんだよ。
へ
え。そうなると、でも薄着をできないじゃん。
そうだね。
さすがに、
うん。
早ければ早いほど薄着したら死んじゃうじゃん。
うん、
だから重装備になるでしょ、
うん、
重装備になると、さらに暑くなるみたいなさ。
そうですよね。
だからそのパンチングレザーっていうのが、うん、基本なんだよね。
へ
もうもしく、レザーは着ないで、そのナイロンみたいな薄いやつだけど、プロテクターいっぱい見えないところに入ってて、うん、生地が全部メッシュになってるみたいのが普通なんだよね。
うん、
だから昔は、そのパンチングレザーっていう認識がなかったから、
はい、
なんていうの、普通の、ジージャンみたいな生地、
はい
要するに布だけどちょっと厚い生地で、
うん、
肘から下だけが、レザーみたいな、いかにもライダーしか着ない特殊な服が、
うん、
売ってたんだよ、
うん。
まあ涼しいから夏にね、
はい
そのぐらいなんか試行錯誤して生きてきたんだけど。
なるほどね。
本州の人はそうだけど、北海道に来たら、だから北海道ツーリング行くときに、メッシュなんか着てくんなよ、みたいな。着てきたら寒くて死んじゃうぞ、みたいな。そうそうそう。
時間帯によってはね、随分気温が変わりますからね。
やばいやばい。
うん。
でもなんか、こんだけ暑かったら、それもわかんなくなってくるから。
難しいね。
難しい、
ね。服選びがさ。
そうなのさ。
うん、
またなんかその、バイクに乗る服って特殊じゃん、うん
はい。
やっぱりその安全のことも考えて、まあ俺はあんまり考えてないから、
うん、
なんかあったら死ぬだけなんだけど、
うん、
なんかそういうのちゃんと考えちゃうと、
うん、
同じような服しか着れないし、
はい、
みんな似たような服しか着れないわけさ。売ってるものを買うだけだから、
そうですね、
そうなってくると、なんか、でもバイク、まあ、バイクに乗ってない人からすると、
はい、
バイク乗ってる人ってみんな同じ格好してるよねって思われちゃうわけさ。
まあまあまあ。
まあしょうがないんだよ。
ね、
昨日の面でした。さっき言ったようにね。
うん、
怪我したら困るから、
うん、
ちょっと厚いレザーを着たりするんだから、
はい、
しょうがないんだけど、まあ、なんか、ファッション的にどうなのみたいな、若い人とかがさ、あったりするんだよ。
へぇそうですか。
なんか、ホンダとか、
うん、
ヤマハとか、そういうメーカーは、その、いかにもファッションを考えてるけど、 ライダースとしてちゃんと機能してる服とかも最近出してんだよ。
うーん、
昔見たくただ レーサーみたいな格好の、はいはい、そのなんていうのレーシングジャケットじゃなくて、カジュアルな、まあ言わなきゃわかんないようなカジュアルさなんだけど、
はい、
見えないとこにちょっとなんと保護用のパッドが入ってるとか、
はい、
背中だけにはそのパッドが入ってますよとか、そういう服を機能的に作ってんだよね。でこういうところになんか風が入ってくるところができてたり、なんかちょっと高いんだけど、
うん、
普段も使えてでもなんかライダースとしても着れるみたいのを、まあ、ホンダが結構多いんだけど、ヤマハとかも結構作ってるから、
あ、そうですか、う
ん、もうわかんない見たら。
ね、
ホンダってちっちゃく入ってっから、
うん、
ああ、これでホンダのやつだなってわかるけど、
うん、
なかったらもう全然わかんないぐらい。
あ、そうですか。
おしゃれな服が最近ね、
はい、
出てますよ。
ちょっとお高い感じがしますけどね。
そうそうそうそう。まあでも、結局ライダース着たりすると高いからさ、
うん、
それ買うんだったら、まあ見た目はライダースっぽくないけど、
うん、
機能は十分揃えてるよっていうのと、カジュアルに着れるじゃん。
うん、
例えばバイクに出かけて、出かけた先に例えばデートとか、
まあご飯食べに行くとか、ね、
あったりするのに、うん、みんなでライダース着てるとか、かっこ悪いじゃん。
まあかっこ悪いかどうか。まあ
俺たちはいいんだ。俺たちはそうなんだけど、うん、でも外から見たら、
うん、
みんないかつい格好してるわけじゃん。
うん、
みんななんで同じ格好してんだろうねってなっちゃうわけさ。
いや、そうかね。うん、まあ、ライダーの人たちだから、
うんう
ん、ねそれ、ツーリングなんだな。
新しい人たちを呼び込む原動力にならないのさ。
そうか。
それに憧れてる人は入ってくるけど、
うん、
それに拒否反応がある人にとっては、
うん、
でもバイク乗ったら歩きなきゃなんないでしょってなっちゃうわけさ。
そうか、そうか。
うん、だったら、そうだ、そんなこともないんだよっていう入り口を広げて、
うん、
今若い人たちを一生懸命呼び込んで、
うんうん、
しかもなんかでっかいバイクばっかりじゃなくて、こんな安いね、
はい、
ちっちゃいバイクもなんか機能的に乗れるよっていうのもどんどん出して、
うん、
だから今めっちゃ売れてるのが125なの、小型っていうやつね、いわゆる、
はいはい、
まあ、中型だと250
ですね、
とか400とかなんだけど、125っていう、まあ、小型の免許は必要だけど、
うん、
エンジンもちっちゃいし車体もそんなにバカみたいに大きくないし、
うん、
でエンジンちっちゃいから燃費もめちゃくちゃいいのさ、
うん、
でだいたい新車で30万ぐらい。
あれ125だと高速は乗れないですね。うん、
はいはい、
うん。
高速は乗れないけど、
はい、
高速に乗るようなレスポンスは持ってるんですよ。
うん、
まあもう僕の110の株もそうだけど、
うん、
K4 とほとんど変わんない速さは出ちゃうんで、
うん、
だからまあバイクだともっと速いんだよね。125になって、
うん、パワーがあると
、ちゃんと。パワーがあるやつ乗ると、
うん、
本当はあのちっちゃい 1000cc とか 1200cc クラスの自動車ぐらいの速さは全然出ちゃうんで、
うん、
でもリッター50とか走んだよ。
燃費がね。
燃費がもう
めちゃくちゃいい
んですよ。
うん、
で、その、まあ、バイクに乗り慣れてない人にしたら、
うん、
そのとにかく重たくてっていうのもない。
あ、
まあもう本当になんか普通にまたがって、ちょっと倒したぐらいじゃ、倒れない、
はい、うん。
まあ、体で支えれる、っていうのもあるから、
うん、
なんか乗りやすいんだよね、やっぱりね、
はいはいはいはい、
うん。で、大きいバイクに乗る人は乗る人で、
うん、
なんていうの？大きいバイクって、前にも俺話したことあるんだけど、
うん、
使い勝手が悪いのさ、
うん。
ちょっと傾斜がある。例えばコンビニとかなんか、
うん、はい、
水はけ良くするためにちょっと傾斜あるじゃん。
うん、
見えないぐらいの傾斜じゃん。
はい、
あれを、取り回しできないんだよ。
うんうんうん。
線とかのバイクだと。
はいはい。
重すぎて。
重いってね。
だって200キロ、うん、300キロぐらいあるのかな？
まあそうですね、
うん。
結構女性の方にとってもね、
もう
きつい。
男だって厳しいよ。
ですね。
うん。そしたらせっかくちょっとコンビニ行ったのに、
うん、
コンビニ出るたび、出る時間が、出かける時間より長いみたいになっちゃうわけさ。
だからもうね、うかつにコンビニとか寄らない
ですよ、
ね。
いけないのいけない。だから、本当にいけないのさ。広いコンビニで、
うん、
なんていうの？あの、傾斜のない、でっかい駐車場があるとこだったらいいんだけど、
うん、
もうちっちゃい駐車場はもう無理なの。
選びますよね。
そうそう。
立ち寄る場所をね、
そうなると、普段乗るバイクと、
うん、
その遠出するバイクを別に買うのさ。
うん、
みんな。
なるほど。
大きいバイクと、普段乗るちっちゃいバイクと買うから、
うん、
ちっちゃいバイクの中で昔はスクーターしかなかったんだけど、
はい、
そのスポーツバイクが増えたから、これかっこいいし、走るし、
うん、
燃費いいし、
うん、
普段乗りこれでいいなって、それを買うんだよ、最近みんな。
そっか。
なんかね、売れてんの、125が。
割とじゃあ複数持ってる方がね。
普通、割と。大きいバイク持ってたら必ず小さいバイクが1台ないと、
うん、
もうあとはじゃあバイク乗らないってなっちゃうから。
なるほど。
で、バイク乗らないと本当に1年で1回か乗るかどうかになっちゃって、
うん、
もうやめちゃおうかなってなっちゃうのさ。
なるほどね、
う
ん。乗り続けるためにはその選択肢がね。
そうそう。小さいバイクが必要なのさ。
うん、
でも小さいバイクだと、やっぱ長距離行った時に疲れんだよね。
うん、
そう難しさのさ。
なるほどね、
うん。
あの、バイクの遠近両用ですね。
そうなの、そうなの。でもしょうがないんだけど、うん、みんないろいろ選択肢が。でも、昔よりも選択肢が増えたから、
はいはい、
その、まあ、若い人向けに出してるんだけど、うん、まあ、若い人だけじゃなくて、海外で、そういうちっちゃい排気量のバイクが売れんのさ、
うん。
めっちゃ売れるから、
うん、
それを日本に逆輸入して、乗ってる感じなんだけど、
うん、
もう、全然俺でも1台欲しいぐらい。
あ、そう。
もう俺大きいバイク余してっから早すぎてさ、あれ売っ払って、そのうちあのとりあえず今はね、
う
ん、110があるから困んないんだけど、
まあ、ね、
うん、まあ、なんていうの、110だけじゃやっぱりちょっとなと思ったら、そういう選択肢があるんだなと思うと、うん、やっぱりなんていうのバイクをダウンサイジングすることに抵抗がなくなるよね。
うん、や
っぱ体力の衰えとともに、
はい、
やっぱり大きいバイクもちょっと難しいなと思っちゃうから、
うん、
そういう人多いんだよね、
うん。
だからそういう人のためにも、やっぱりそういうサイズで、
はい、
ちゃんとしたフルサイズの大きいバイクと同じようなサイズで、はい、でも乗りやすい、軽いし、
うん、
速いし、うん、みたいなさ。なんかそういうのがそう選択肢に増えてきてから、
うん、
第二次バイクブームが来たなっていう感じが、まあ、世界的に来てんだよね。
来てる。
東南アジアがすごいから、
まあ、東南アジアはもともとすごいよね。
うん、それがカブみたいなバイクだったのさ、
うん、
昔は、
うんうん、はいはい、
それがカブだけじゃないよと、
うんうん、
スポーツバイクも乗りたいでしょみたいな、
はい、
同じような排気量で速いバイクのね、かっこいい形の速いバイク乗りたくない、
うん
うん、っていう要望がやっぱり増えて、お金に多少余裕がある人はそれを頑張って買うようになったんだよね。だからもう、でも頑張って買う数がさ、例えば日本なんて1億数千万じゃん、
はい、
それが例えばインドだと10億いるわけじゃん、だ10億の人の何割かが、例えばね、何割かが車乗ってないからさ、ほとんど何割かがバイクを乗ってて、その、例えば1割とかでもいいから、スポーツバイク、その速いバイクに変えると、日本で売れる数なんかじゃなくて、日本人ぐらいの数が売れちゃうのさ。
うん、
当然、
はいはい。
だから、その需要が大きいから、
はい、
売れた時の、なんていうの、台数が見込めるから、
うん、
やっぱりメーカーも、なんか要望に応えやすいんだよね。
うん、
だから、ありがたいことに、日本は、日本で、作ってる、まあ、日本で作ってるか、日本の設計したバイクなんだけど、
うん、
それを、例えばインドとかタイとかで作って、はい
はい、
で、それを逆輸入して、
はい、
日本人もありがたく恩恵に預かるっていうさ。
はい、
だからなんか、向こうで買うと、だから輸入車なんだけど、日本のメーカーが売ってんだけど、日本のメーカーで売らないやつもあるのさ。日本のメーカーで売れない日本のバイクは、めっちゃ安いの。
へえ。
そういう、もう見た目完全に、なんていうの？レーシーな、
はい、
速そうなバイクなのに、20万ちょっとで買えるの。で、さすがに日本のメーカーが、これからちゃんと売りますよってなると、それをもうちょっと、ちゃんとして、まあ見た目は一緒なんだけど、ちゃんとメンテできるようにして、正式に売ると、やっぱ10万ぐらい高くなっちゃうのさ。まあ、でもそれでも30万だから、見た目すごいよ、かっこいいよ。
あ、そうです
。これでみたいな。
へぇ、
だからなんか若い人とかにも、まあ、もしく、今まで乗ったことない中年の方にも、
はい。
125だったら、今に2日で免許取れるから。
うん、あ、そう。
そう。
あ、そうなの？
そう。昔は、
はい。
十何時間必要だったの。だから、2日では取れなかったの。
うん。
でも、去年かな、短縮されまして、
うん、
8時間で取れんだよ。
へー。
だから、午前2時間、
はい、
午後2時間で4時間取れれば、
うん、
午前だけで複数取るのはできないんだよ。
はい、
自動車学校で。
うん、
で、2時間、2時間で休憩入れれば、1日4時間取れんのさ、
うんうん。
で、やると、例えば金、銅で取れんだよ。
おー。
だから、まあ、例えば、週末は休みとかの人だったら、はい、 まあ平日休む人もそうなんだけど、うん、2日通えば取れると、うん、まあ車の免許あるから学科が免除だからさ。
そうですね。
うん。そしてちっちゃいから、少なくても自転車乗れる人だったら練習すれば乗れるわけ。
はい。
その取り回しが大変なとこないから、
うん、
バイクの引き起こしとか、
うん、
あの、持ったまま走るとかもないから、ただ普通に走るだけだから、全然簡単だから、
あ、そう。
そうそうそう、すぐ取れちゃうから、ちょっと、例えば、免許取るにお金はかかりますけど、
はい、
でも言っても取っちゃえば一生ですから、
うん、
ずっと乗れるわけですから、
そうですね、
新しい趣味の一つとしてね、小型バイクで十分楽しめると僕は思ってるんです。
125は全然
早いですよ、
ね、
もう佐藤のなんか 88cc ですからね、
80cc ですね。だから全然もう
ね、
パワフルだし、
もう
燃費はいいだろうし、
燃費もいいですよ、
もう十分じゃないですか。
もう見た目は本当にちっちゃいバイクだったら誰にもわかんない。
ああ、そうですね。
これそんなになんかちっちゃいバイクなのって疑問に思うぐらい見た目は大きいんで、
はい。
まあフルサイズっていうのはだいたい250とか400と同じサイズなんで、
うん、
で、しかも今の大きい輸入車の1000とかのバイクはちっちゃくなってんだよ。昔よりも。
なるほど。
早いけど、コンパクトになってから、
はい、
もう並べたら分かんない。これがちっちゃい方で、これがその10倍もするような、排気量のバイクが同じ大きさなのみたいな、ぐらい、もう全くは分かんない。
そう。
で、フルカウルだから、エンジンがちっちゃいのも目立たないんだよね。
ああ、なるほどね。
もう、すごい、かっこいい。
へえ、簡単に免許が取れて。
取れて。
ね、もう取り回しも楽で、ね。
楽で。
125cc。今なら。
おすすめです。今ならね、その中国製とかの安い輸入のバイクだったら、
う
ん、正直20万しない。
あ、そうですか。
18万とか、新車で。
お得ですよ。
お得ですよ。奥さん。
ね、バイクのラジオショッピングね。スターは。もうやっぱちょいこのね、バイク普及活動にね。
していかないとさ、
力入れてますよね、
やっぱり、一時期本当に危なかったから、うん、日本なんて。
バイクがもうライダーが減っちゃって。
売れなくて売れなくてみたいな感じだったから、うん、やっぱりちょっとそうやってメーカーが頑張ってくれると、
うん、
やっぱり需要が掘り起こされるからさ。
うん、
で、しかもなんか、僕らみたいな、
うん、
若い時に、まあ僕は乗ってたけど、
うん、
同じ世代の人は免許取れなかったから、
うん、
で車の免許取れたら乗らないじゃん、
うん、
ってなって乗らない人が同世代の多いのさ、
はいはいはい、
だから逆に年の人の方がも乗ってるんだよね、
うん、
でここの世代が昔の赤小屋はあるんだけど、
うん、
乗ったことないんだよねと、
うん、
125で十分にいいって言われたら、
うん、
それだったら逆に言うと今の俺の経済力だったら、
うん、
全然買えないわけじゃないぞと。
そうですね。
例えば車をね、その今年買い替えようかなと思ったね、うん、旦那さん、
うん。
その旦那さんがとりあえず、まあ、あと4年その車に我慢して乗ってもらって、
うん、
その4年の中の、まあ、1年、2年ぐらい、
うん、
まあ、支払いを、そっちに回してくれれば、
うん、
新しい趣味として、バイクが手に入るわけですよ。
そうですね。車の買い替えが滞るんですよ、これ。
もう、今言っても、
はい、
車の買い替えは危ないです。もうどんどん電気自動車に入り替わる時期なんで、もうちょっと待ってくれれば、いろいろ制度も変わるんで、
はい、
そのタイミングでバイクを買っていただいて、新しい趣味をね、
はい、
みんなで楽しみませんかというお誘いです。
はい、お時間となりました。
いやー、有意義だったね。
はい、
それでは皆さんさよなら。
さよなら。